2017年10月31日には、宗教改革500年記念日が全世界中で祝われました。日本でもこの記念日に合わせて、聖書新改訳2017が発刊されました。様々な方々から、とても読みやすい日本語になった、との感謝の声が上げられています。ごくごく一部に過ぎませんが、翻訳改訂の働きの端に加えていただいたものとしては、何かほっとした感じを味わっています。宗教改革の何よりの意義は、聖書を一般民衆が読めるように、日常用語を用いて翻訳したことにあります。ただ同時に、一般的には、人は行いによってではなく、信仰によって救われる、という、信仰義人の教理の再確認こそが、宗教改革の精神であると言われます。私自身は未信者であった時から歴史の教科書や倫理の学びでその教えの大枠に関しては、聞きかじっていました。そのため、学生時代に米国で信仰告白に導かれ、帰国してから福音的な教会に馴染めなかった時になって、マルティン・ルターの精神をダイレクトに引き継いでいると思われるルター派の教会を電話帳で探して、集うようになり、そこで結婚にも導かれました。ただ、ドイツで生活するようになった時、国教会の流れに疑問を持ち、聖書を誤りのない神の言葉、と信じる自由教会に移りました。その際も、自由教会が、本質的な意味においては、ルターの宗教改革の精神の原点を引き継いでいるということを確認した上でのことでした。私自身はいつも自分の不信仰や自己不全感に悩み続けていたので、一方的な、主の選び、と、主の憐れみ、を強調するルターの聖書解釈は大きな慰めになりました。しかし、聖書を読めば読むほど、このままの私が、神の子、とされていることの背後には、主からの期待と使命があることに気づくようになりました。この世界には不条理と争いが満ちています。罪の許し、の福音とともに、神の公正な支配、裁き、を積極的に待ち望む必要が示されました。ルターの時代の最大のテーマは、神の怒りからの救い、にありました。そこでは、神は私たちの罪に怒っておられ、その神の怒りが御子の十字架の犠牲でなだめられる必要があったと言われます。宗教改革の直接的な原因は、カトリック教会が煉獄の苦しみを軽減させるための免罪符、食友情を販売したことにあります。ただし、もともとそのようなものが登場した背景には、当時の人々が死後の裁きに心から怯えていたという現実があります。それに対して、ルターもカルバンも、神がキリストにおいて私たちを圧倒的な恵みで憐れんでくださったことを強調しました。私は、この枠組み自体を否定するつもりはありませんが、それは聖書が描く神の救いのご計画の一部に過ぎないように思えてきました。神は、私たち一人一人の魂の救いと同時に、この世界を神の平和、シャローム、で満たすことを望んでおられます。例えば、イザヤ11章では、エッサイのネカブから新芽が生え、に始まる、救い主、予言が、直接的に、彼は、子羊と共に宿り。獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子は、マムシの巣に手を伸ばす、6から8節、という弱肉強食のない神の平和、シャローム、をもたらす働きにつなげられています。そしてイザヤ42章に描かれたキリスト予言では、以前の訳では、彼は国々に公義をもたらす。彼は衰えず、くじけない。ついには、地に公義を打ち立てる、と記されていました。1、4節。そして、これが新改訳2017版では、彼は国々に裁きを行う。衰えず、くじけることなく、ついには、地に裁きを確立する、と訳されています。つまり、以前の訳で、公義、と訳されていた言葉が、裁き、と訳し直されているのです。それは、ヘブル語の言語からしたら、公義、という言葉が、本来のニュアンスを曖昧にしているからです。日本語においても本来の、裁き、の意味は、裁判、と並んで、処置すること、取り扱い、管理、という意味がありますが、ヘブル語でも中心的な意味は、神の公正なご支配、治めること、を意味します。ですから、詩編96編では、 主は、公正をもって諸国の民を裁かれる、という言葉に続いて、天は喜び、地は小躍りし。森の木々も、皆喜び歌う、と、神の、裁き、が全世界の被造物の喜びの理由として描かれているばかりか、世界の希望が、主は、義をもって世界をその真実をもって諸国の民を裁かれる、と表現されています。10から13節。これによると、主の裁きは、私たちが恐れる対象ではなく、それこそが福音の核心なのです。それは、この世界の不条理が正される時です。私たちは、この世界で、うめき、ながら、世界が神の平和、シャロームに満たされることを待ち望んでいます。ローマ 8-18 から24。このように、神の裁きという言葉を、私たちが恐れるべきこと以上に、神がこの世界を完全に治めておられ、それを完成に導く、神のご支配、と理解するなら、福音の理解が、個人的な魂の救いを超えて、この世界に対する私たちの使命に結びついてきます。残念ながら、この世界では、不条理を速やかになくそう、と願う熱い思いが、新たな争いを生み出してきました。アドルフ・ヒトラーは、実際には、ドイツの失業問題を驚くほど速やかに解決しました。また、北朝鮮の政権の初期においても、奇跡の経済回復が見られました。事実、1960年代の日本では、北朝鮮が理想の国かのように報道され、多くの人々が北朝鮮に帰っていったという現実があります。しかし、その反対に、争いを必死に避けようとした政治指導者の軟弱な対応が、昔のヒトラーや最近の北朝鮮の動きを増長させることになったとさえ言われます。残念ながら、この世界では、平和を熱望する人が、皮肉にも戦争の原因を作り、反対に、武力をも辞さないという断固たる態度が、力の均衡による平和を生み出してきたという逆説が見られることがあります。つまり、この世の政治には、いつも、あちらを立てれば、こちらが立たず、という矛盾がつきものなのです。それに対して、神の裁きは、人の想像を超えた歴史の動きを生み出します。このような矛盾のただ中で、私たちに何よりも求められていることは、自分の正義を振りかざして周りの人々や、その時々の政治を批判する前に、自分の置かれている場で、誠実に、今ここで問われていることに、真摯に対応することです。それこそが、神の裁きに信頼する者としての歩みです。宗教改革の原点は、個々人の罪の許しでした。それは確かに、私たち一人一人に人格の尊厳の意識と心の平和を生み出しました。それは、本当に画期的なことでした。しかし、残念ながら、その改革運動が、この世界の様々な矛盾に、私たちがどのように対処すべきかという、方向を示すことにはつながらなかったという現実があります。事実、昔の米国の奴隷制度や南アフリカの白人による強権的支配は、その時代の福音的なクリスチャンによって正当化されてきたという現実すらあります。個人の魂の罪の許しの福音だけでは、この世界の問題は解決されません。聖書にあるより幅の広い福音理解を知ることができるように努めましょう。それこそが宗教改革500年を超えた、この時代の教会に課せられた課題と言えましょう。